皆さん、こんにちは。弁護士の田中です。
株式会社ライトスタッフ代表取締役の川島です。
この番組はスポーツ関係の方を紹介する番組になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は僕の紹介ですね。ですね。つい最近結構出た、いつかな。2026年3月の初旬に出た、幸福感に満たされたいなら、阪神ファンを知りましょうという本でですね。この牛窪、めぐみさんという女性の方が、書いた本で、この方、テレビとかに、よく出ている、マーケティング会社の、方で、
あ、そうなん
それで、テレビでも結構、阪神ファンであるということを、公言しているような方でですね。で、この方が、阪神ファンの、女性ファンってトラコって呼ばれてるんですけど、この方々へのアンケート調査を行っていて、そこら辺から見えてきた、何か阪神ファンの特性とか、そういったものを、ベースにですね、基本的には、推し活をしてることって、幸福感が出るよね、みたいなことで、そこの一個一個、なんていうのかな、取り上げて、なんで幸福感があるのか、みたいなところを、タイガースを例に取りながら、説明してるというような、そんな本になっていますね。なので、全般的にはもう、タイガースの本というよりは、心理学とか、そういったものの要素がいっぱい出てきて、アドラーとかもちろん出てきますし、そういう様々な、心理学的用語みたいなものがあって、プラシボ効果とか、秘密の共有効果とか、ファンベース効果とか、シャウティング効果とか、そういった、ものをファンを通して、解説してるというような。そんな感じの本でございまして。面白い視点というか、
確かにあ
だ
んま
なというふうに
り
は感じ
な
ま
い
し
よう
た。
な視点からの本っぽいですね。そういう本ってあんまりないような気
そう
が
ですね、そう
し
で
たん
す
で、今
ね。
では
い。そうですね。はい。
特にあれですよ、要するに世の中なんでそんな阪神、ね、いわゆる虎吉とか言われますけど、なのか
はい。
わかんないってみんなが言うけど、
は
ちゃ
い。
んとこういう心理学的な要素があるんだよっていう、ある意味じゃ、そういうことも書いて
そう
る
です
面はあるん
ね。
ですよね、きっとね。
はい、はい、はい。そうですね、そうですね。はい。
ちなみに、あと、私、この目次みたいなの見て気になったのは、なんかこの、阪神の女性ファンに見る7つのタイプみたいなのあるんですけど、これ書いてあるんですか？やっぱなんか、確かに。
ですね。
はい。
どこに書いてあったかな。はい、書いてありました
なん
ね。
か、
はい。
ただ、まあ、どういう経緯でそのファンになるかみたいなのを結構分
ああ、
析
そうい
し
う
て
経
る
緯もいろいろと、はい、書いてあっ
や
て、
つ。
親からの
まあ、
刷り
多いで
込み
す
と
ね。
か
は
で
い
す
は
ね。
い。
はい。で、結構あったのは、面白いなと思ったのは、乗り換えてる人も意外といたり
あ、
し
そう
て
なんです
る。
ね。
はい、乗り換えの人たちっていうのも意外といるっていうのは、面白かったなというふうには思いましたけど。はい。
他のチームから阪神ファンになったっていう
そう
人
そう
ですよ
そう
ね。
そうそう。他のチームからタイガースファンになったっていう人も意外と多いというところですね。はい。で、やっぱりなると結構結す、な、な、えっと、結束みたいな、要は、それがやっぱり阪神の方が強いのかな、みたいなところは、ファン同士のつながりみたいなところは、タイガースの方が強いのかな、みたいな感じですね。はい。で、結構面白いなと思ったの一個あって、ユニフォームを家から着ていくかどうかみたいな。要は、結構、会場でユニフォーム着てる人っていると思うんですけど、結構みんな、着いてからユニフォームを取り出すみたいな人たちは多いんですけど、タイガースファンってもう出る時にもう身につけているというところが、タイガースファンには多く見られるみたいなことが書いてあって、それは確かにそうであって、 それって、むちゃくちゃなんだろうな。チーム側からしたらむちゃくちゃ良くて、要は、
宣伝ですよ
歩
ね
く宣伝 塔
はい。
というか、あ、この人タイガース行くんだって、みんなが見てくれて、というようなところは、よく、スポーツビジネスの中でも出るんですけど、なんか、普段使いできるもの、要は、多分アメリカとかヨーロッパって、普段から来てるっていう、街中で来てる人がいるっていうのは、結構、大きいなと思う。普段使いしてるっていうのは結構大きいなとは思っていて、で、日本ってなかなか、街中で、試合日じゃない日に、そういうのを着てる人って、まあ、例えば見ても、
そう
メッ
ですね。
シ
まあ、
着てる
そうで
人
す
と
ね。
か見かけたりするじゃないですか、
はい。
まあ。けど、まあ、大谷とか着てる人はたまに見かけますけど、街中で、ね。まあ、でも、例えば、ね、ジャイアンツの昔、前ジャイアンツの岡本のじゃあシャツを着てる人が、普通にどれぐらいいるかっていうと、まあ、そんなにいない。いいので、まあまあそういうロイヤリティが高い人たち、なのかなっていうのは、まあまあそういうのがまた波状してって人気が出ていくみたいなところはなんか感じましたけどね。なかなか面白かった。あとシャウティング、やっぱりもうシャウティング効果って、まあこう球場で大きな声を出すことによって、まあそのまあ、
ス
スト
レ
レ
ス管
ス。
理なんでし。
そうそうそうそうそう。で、それ面白いです。シャウティング、タイガースファンは声が大きいっていうような、なんか、言われてるらしいのが、要は、球場で大声を出してることが、そのまま普段の生活の中でも、なんか大きな声を出してもいいっていうような、なんかそういうんじゃないかみたいなことも まあ仮説ですけど、書かれてたりとか、まあしてましたね。
よく言う、大阪のおばちゃんがうるさいっていう
そうそうそう
そ
そ
れ、
うそう、
まあ、
そういうの
ちょっ
なん
と
か、
ぐらいはあるんじゃないかって、確かに。あり
それがタイガースの影響があるんじゃないかみたいなこ
ますね。
ととか、まあそういう、なんていうのかな、噂、タイガースファンってこうだよねみたいな、ステレオタイプみたいなのがなぜ出てくるかみたいなところも なんか書かれてたりとか、まあまあまあ、まあ、そうですね。面白いことですね。
このさっきのやっぱ声出すとか一体感って、これまさによくやっぱりね、スポーツが宗教だとかね、たまにね、阪神教だとかっていうのと、実は結構そうやって馬鹿にできないよ、ね、同じとこありますよね。要するにみんなが同じ、
まあ。
ね、同じものを着て、同じものを歌ってって、要するにまさに宗教そのものであっ
まあまあ、そうです
て
ね。
でもまあやっぱそれがだから一体感をもたらしてっていうのはあるんでしょうね。
まあそうですね。
特に阪神ファンって特に、例えばなんか東京の阪神ファンの集いとかってあるじゃないですか、やっぱ会えるとか。
ありますね。
あれ、いいなと思いますね、本当に。あ
まあそういうんでね、離れてるところで
れ
も、
も。
一緒になれるっていうのがね、面白いですよね。
私、元阪神の川尻選手が、新橋でお店やってるじゃないですか、そうですね。あそこ行ったことあるんですけど、もうあそこ本当に要するにもう、阪神好きでしょうがない人たちが多分もう
そうです
4年
ね。
集まって阪神のこと喋るっていう場っていう、なんか、
そうです
そう、
ね。
ああいう場、あれでもいい、あれって、ね、ある意味いろんなスポーツでいろんなチームでああいうのがあっても本当はいいなと思います
そう
けど、
ですね。
やっぱ阪神やっぱ抜けてますよね、そういう関係で言うと。
あそこは僕も何度も言ってるん
あ
です
そこ
け
ですね、
ど、
はい。
すごいなと思ったのは、結構川尻さんがずっと応援してん、一緒に、
あ、見てくれますよね、
そ
試合
こと
か
に
も。
いて、で、なんだろうな、なんか、あんま小難しい感じじゃなくて、なんか普通に、こう、そこにいることがなんか、すごい、あれ、川尻さんがすごいなって僕思ってるんですけどね、ああいうことができる、元選手ってなかなかいないので、あの辺は、すごいなと思ってますけどね。
確かにあまり、ね、小難しい話とかを、ね、されたいわけでもないファンも多いし、
そう
ま
なん
ず
ですよ、そうなん
そういうところです
そ
よう
なんで
ね。
すよね。そうなんですよ。面白いなと思って。
これ、この、アマゾンのページに書いてあるのが、この、確かのサンクコスト効果で、今後も自分がいなきゃとか、っていうその愛着を生むっていうのが。
ああ、まあまあ、そうですね。自分が応援してあげなきゃいけ、あげなきゃみたいな、まあそういうようなものとか。
これ不思議ですね。確かに一回応援始めると、わかんないですけど、例えば、ね、阪神ファン辞めて、翌年急に阪神が優勝しちゃったりしたら、なんか、もったいないって思いますよね、きっとね。
はいはいはいはい、そうですね。
不思議なもんで。
はい。
そう、私もだから確かにファンになって、その大事な試合とかって、やっぱ見に行って、もしもね、その試合で、例えば優勝決まるとかって試合って、なんか、行かないともったいないっていう気持ちに、
そう
なりますよ、中で。
そうそう、そういうので、これにも書いてあったけど、やっぱみんな、そのネット上、要は10時販売開始とかになってるので、
はいはい、
そういうの会社休んで、
はい、
もうそこから体験が始まってるみたいな、なんかそういうようなことだったりとかっていう感じですよ。はい、もう体験がもうなんかあちこちで、その体験があるっていう、その球場だとかテレビの前、
はい、
その時間、2時間、3時間とか、以外のところでもいろんな体験があるっていうのはまあありますよね。はい。さっきのあの7つのタイプっていうのが、まあまあもちろん親、あとは球場に連れてってもらったとか、うん、テレビで見たとか、うん、まあ関西出身であるとか、あとはパートナー、
はいはい。
要は、
旦那さんとか、
はいはい。配偶者とか彼氏とか、
うん、
まあそういう影響だったりとか、あとは選手個人の推し。
あとは推しから、はいはい。
はい。あとは、それこそ友人とか知人みたいな、まあそういう、あれですね。ただこれ、これ7つに書いててうまいなと思ったのは、よく、各チームでやるのは友達連れてきてくれキャンペーンみたいなのをよくやるんですけど、はいはい、やっぱここからまたファンになるっていうのは、意外と少ないってい
う
データが出てたりするんですよね。なので、確かに友人知人を連れてきてっていうタイプももちろんいるんですけど、多分、それだけじゃないっていうところなので、なのでタイガースの場合、この入り口が広いっていうのも、なんかありますよね。まあ、要は、親の影響とか。で、あとテレビ、やっぱりその、関西で行くとサンテレビが、
そうですね、
これにも書いてあったけど、その、阪神タイガースを放送してくれるから、サンテレビ好きみたいな人たちが、すごいいたりもするの。サンテレビのファンになってるみたいなこともこう書かれてるんですけど、なので、なんかそういうテレビの影響っていうのももちろんすごく大きいし、まあ、タイガースというものとか、推しとか、多分、いろんな入り口があるな、というのは、改めてこれで感じましたけどね。何が強いかっていうのは、まあ、わからないので、うん。まあ、でも、親は結構、
でかいですね。
大きいですよね。最初からの、生まれた時からもう、気づいたら、テレビついてたみたいな、うん、今そういうの、それこそ WBC の話、放映権の話じゃないですけど、やっぱりちょっとそういうのがなくなってきちゃうと、そういう入り口がなくなってきちゃうと難しいなっていうのもあります。
確かに、ね、やっぱその意図的にやんなくても入ってくるってでかいですもんね。要するに昔にやっぱりね、巨人の選手をみんな知ってたって、まあ、テレビついてたら、昔は誰もがテレビつけて下の前入ってきたっていうのがやっぱでかくて、
うん、
そういう状況ですね。要するに彼氏とかも同じですよね、うん、要するにもう一緒にいるだけで自然と情報が入ってきちゃうんで、
そうですね、そうですね、そうですね。
そうすると、こうやっぱりいかに作り出すかって、まあ、ある意味で、ね、阪神をみんな真似したいわけですけどね、どのチームもとかも。でもなかなかね、そんな簡単にはいってないっていうのは。
そうですね。はい。まあ本当、一つの要素じゃない
な。ってことなんですよね。
というような感じは感じましたけど、なかなか面白い分析、ちょっと広範囲にいろんなことが渡りすぎてるっていうか渡っているので、あれですけど、まあいろんな視点で見れるかなって面白い本でした。はい。 ぜひ。まあ、女性目線っていうところも、まあ、ありますし、はい。なかなか興味深い本なので、ぜひ手に取って読んでみていただければと思います。
じゃあ今回川島さんからご紹介いただいたのは、
あ、そうですね。幸福感に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう。の牛窪恵さんの、本を今日は紹介しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。